防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。まず救急車の上手な使い方についてです。近年救急車の出動件数や搬送人員数はともに増えており、救急隊の現場までの到着時間も遅くなっています。また救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。そこで救急車を上手に利用するためにどんなことが必要なのかご紹介します。ここでは救急車を呼んだ後用意しておくべきもの、救急通報のポイント、重大な病気や怪我の可能性があるためらわず救急車を呼んでほしい症状、また実際に救急車を呼ぶ場合の救急車の呼び方、そして救急車を呼ぶべきかどうか判断に困った場合などのヒントにしていただければ幸いです。救急車や救急医療は限りある資源です。みんなで上手に利用し、救急医療を安心して利用することができる社会を目指していきましょう。救急車を呼ぶときの番号は119番です。救える命を救うためには、応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防本部から電話で指示されます。救急車が到着するまではどうしても時間がかかります。いざというときに大切な方を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。応急手当をしている人以外にも人手がある場合は、救急車の来そうなところまで案内に出ていると到着が早くなります。また救急車を呼んだら次のようなものを用意しておくと便利です。保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳、乳幼児の場合は母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオルなどです。そして救急車が来たら次のようなことを伝えてください。事故や具合が悪くなった状況、救急隊が到着するまでの変化、行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報、例えば持病やかかりつけの病院やクリニック、普段飲んでいる薬、医師の指示などです。こんな時のためにも、持病やかかりつけの病院やクリニックなどは、日頃からメモにまとめておくと便利です。急な病気や怪我をした時、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、どこの病院に行けばいいのか迷うことがあります。そのような時には、お住まいの都道府県や市町村に救急相談窓口があるのでご相談ください。例えば奈良県の場合は、#7119、#7119、救急安心センターにつながります。次に、ためらわず救急車を呼んでほしい症状についてです。大人の場合です。顔半分が動きにくい、あるいはしびれる。にっこり笑うと口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくい、うまく話せない、視野が欠ける。物が突然二重に見える。顔色が明らかに悪い。頭の場合は、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないぐらい急にふらつく。胸や背中では、突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが2、3分続く。痛む場所が移動する。お腹の場合は、突然の激しい腹痛、持続する激しい腹痛、吐血や下血がある。手足の場合は、突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる症状です。意識障害については、意識がない、返事がない、または朦朧としている場合、ぐったりしているとき、そして痙攣の場合です。痙攣が止まらない、怪我や火傷の場合は大量の出血を伴う外傷、 広範囲の火傷です。また、冷や汗を伴うような強い吐き気や、食べ物を喉に詰まらせて呼吸が苦しいとき、変なものを飲み込んで意識がないとき、事故の場合は、交通事故に遭った、強い衝撃を受けた場合、水に溺れたり、高いところから転落した場合、その他、いつもと違う場合や様子がおかしい場合は、ためらわず救急車を呼んでください。重大な病気や怪我の可能性があります。15歳未満の子供の場合です。まず、顔です。唇の色が紫色で呼吸が弱い場合、頭を痛がって痙攣がある、頭を強くぶつけて出血が止まらない、意識がない、痙攣がある場合、胸、激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しく顔色が悪い場合、お腹、激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしないとき、激しいお腹の痛みで苦しがり嘔吐が止まらないとき、便に血が混じったとき、また手足が硬直している場合などです。意識障害などは、意識がない、返事がない、またはおかしい、朦朧としているとき、そして虫に刺されて全身にジンマシンが出て顔色が悪くなったとき、痙攣が止まらないとき、痛みのひどいやけど、広範囲のやけどをしたとき、変なものを飲み込んで意識がない場合、交通事故にあったり強い衝撃を受けた場合、水に溺れたとき、高いところから転落したとき、また生まれて3ヶ月未満の乳児の場合は、乳児の様子がおかしい場合、その他いつもと違う場合、様子がおかしい場合は、ためらわず119番に連絡してください。次に、救急医療の受診についてです。症状に緊急性がなくても、交通手段がない、どこの病院に行けばよいかわからない、便利だから、困っているからと救急車を呼ぶ人がいます。また平日休めないや、日中は用事がある、そして明日は仕事などの理由で救急外来を夜間や休日に受診する人もいます。救急車や救急医療は限りある資源です。いざという時の皆さん自身の安心のために、救急医療の受診について考えてみましょう。過去に次のようなケースで救急車が呼ばれました。本当に必要かどうか考えてみましょう。蚊に刺されてかゆい、海水浴に行って日焼けをした、足がヒリヒリする、髪で指先を切った、血は止まっている、病院でもらった薬がなくなった、今日入院予定日だから病院に行きたい、ヘルパーを呼んだが来てくれなかったので代わりに救急車を呼んだ、病院で長く待つのが面倒なので救急車を呼んだ、などです。最後に、救急車の呼び方についてです。119番通報すると、指令員が救急車の出動に必要なことを順番に聞いていきます。緊急性が高い場合は、すべて聞く前でも救急車が出動します。慌てずゆっくりと答えてください。1、まず救急であることを伝えます。119番通報したら、まず救急ですと伝えてください。2、救急車に来てほしい住所を伝えます。住所は必ず市町村名から伝えてください。住所がわからないときは、近くの大きな建物、交差点などの目印になるものを伝えます。3、具合の悪い方の症状を伝えます。最初に、誰がどのようにしてどうなったと簡潔に伝えてください。また分かる範囲で意識、呼吸の有無などを伝えてください。4、具合の悪い方の年齢を伝えます。分からないときは、60代のようにおおよそで構いませんので伝えてください。5、あなたのお名前と連絡先を伝えます。電話をかけたあなたのお名前と119番通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。場所が不明な時などに問い合わせることがあります。その他、詳しい状況、持病、かかりつけの病院などについて尋ねられることがあります。答えられる範囲で伝えてください。ここでは、一般的な聞き取り内容をご紹介しました。 救急車や救急医療は限りある資源です。みんなで上手に利用し、救急医療を安心して利用することができる社会を目指していきましょう。この時間は救急車の上手な使い方についてご紹介しました。台風についてです。台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。普段からできる準備はしっかり備え、危険から身を守りましょう。まず、普段から行う家の外の備えです。水害に備え、側溝や排水溝の掃除をし、水はきを良くしておきましょう。また、屋根や塀、壁などの点検、補強も台風が来る前から普段から行っておきましょう。ライフラインが途絶えた時のことを想定して、非常用品を備えましょう。例えば、懐中電灯、予備の電池、ライター、マッチ、携帯ラジオやワンセグ携帯、非常用の食料、着替え、タオル、救急用品、貴重品、水などです。家族で緊急連絡手段とその方法を話し合っておきましょう。また、落ち合う場所なども決めておくと良いでしょう。家の近くに洪水の恐れのある河川があったり、低地、休憩斜地で水害や土砂災害の恐れがある場合は、事前にハザードマップなどを入手しておきましょう。ハザードマップは各市役所や区役所、役場などで入手することができます。土砂災害や鉄砲水になるかどうかを見分けるためには、平常時と異常時で濁流の流れる方向や速さの違いを普段から確認しておくと良いでしょう。道路が冠水したり、浸水が始まったりしている場所では、用水路やマンホールの蓋が外れていても、濁った水で見えなくなっているため、足を取られる危険性があります。ご近所同士の付き合いは、救援や避難所暮らしの際に大きな力となります。特に隣近所にお年寄りがいる場合は、いざという時に支援できるようコミュニケーションを取り合って助け合いましょう。次に、台風が接近する前に行うことです。台風は事前に来ることが予想できる災害ですが、台風が接近してからの対策で被害に遭われる方が多くいます。台風が近づいているというニュースを見たり聞いたりしたら、今一度対策を確認してください。テレビやラジオ、ネットなどで台風の進路予想が定期的に更新されますので、最新の台風情報を入手してください。また、大雨や暴風などの警報、注意報や天気予報、雨雲の動きなどもチェックしてください。こまめに気象情報を確認しましょう。家の周りの再点検です。庭木に支柱を立てたり、塀を補強しましょう。家の周りにあるもので、強風などによって飛ばされる可能性のあるものは、室内にしまうか、しまうことができない場合は、飛ばされないようにしっかり固定しましょう。窓や雨戸の補強です。ガラスのひび割れや窓枠のガタつきがないか調べ、窓にテープを貼るなどして補強します。さらに万が一窓ガラスが割れた時のためにカーテンなどを閉めておくと良いでしょう。床上の浸水対策です。家財や家電などは浸水の被害を受けないように高いところや2階に移動させます。電気のコンセントは漏電、ショート、感電などが発生する可能性があります。コンセントは抜き、低い位置にあるものは高いところへ移動させましょう。ライフラインの断絶の備えです。断水に備えて飲料水の確保をしましょう。浴槽に水を張るなどしてトイレなどの生活用水も確保します。避難に備え、非常持ち出し品をチェック、準備しましょう。台風が接近してからは、大規模な災害が想定される場合には、一人一人が 自分たちの身は自分たちで守るという意識のもと、たとえ避難勧告が出ていなくても、早めに安全な場所へ避難するなど、防災意識を高めることが重要です。水かさが増した用水路は、道路との境目がわからなくなっていて、足を取られる恐れがあります。用水路の見回りは絶対にやめましょう。また、海岸の見回りも、波打ち際や防波堤など、高潮の恐れがあります。絶対にやめましょう。屋外での作業は、暴風や突風にあおられて転倒する危険があります。屋外での作業もやめましょう。台風が接近している間は、大雨や強風による事故に巻き込まれないように、なるべく外へ出ないようにしてください。特に夜間は外出を控えてください。また、車での移動には注意が必要です。大雨の場合は、ワイパーが効かなかったり、ブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象の可能性もあります。やむを得ず外出している場合には、とりわけ地下空間は雨の強さや天候の急変がわかりにくい上、地上が冠水すると一気に水が流れ込み、地上に避難することが困難になる恐れがあります。特に地下空間を利用する方は、早めの避難を心がけてください。山や丘を切り開いて作られた造形地、河川が山地から平野や盆地に移る扇状地、山間部や海岸付近、河川敷は大雨や洪水、土石流に特に警戒が必要な土地です。集中豪雨などによって、崖地や急傾斜地では山崩れが発生する恐れがあります。特に樹木の少ない山間部では、土石流の危険をはらんでいるので注意が必要です。また河川敷では水位の変化に注意し、異変を感じたらいつでも避難できるようにしましょう。防災機関などからの避難準備情報に注意し、市町村から避難勧告や避難指示があったらすぐに動けるように準備し、素早く避難してください。また避難勧告が出されていなくても危険を感じたら自主的に避難するようにしてください。都会では遠くの避難場所へ避難するより、隣近所の2階以上の頑丈な建物に避難させてもらう方が安全な場合もあります。避難する場合は周囲の状況なども総合的に判断し行動するようにしましょう。避難する際には火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを落とし、戸締まりを確認してください。避難の際は持ち物を最小限にし、両手を自由に使えるようにしておきましょう。今回は台風に備えて普段から準備すること、そして接近する前、接近してから注意することについてご紹介しました。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。